さと広報大使塚本あかりのあかりい話。
さあ毎月第2第4週の木曜日午前11時20分からのあかりい話は、
蟹市ふるさと広報大使の塚本あかりと
FM ララパーソナリティの野田光代が
蟹市の情報をあかりく楽しくお届けするコーナーです。
そしてこのコーナーは今日の夕方6時から再放送でもお送りしますから、こちらもチェックをお忘れなく。
はい、
あかりちゃん今日は残念ながら電話リモートということでよろしくお願いします。
お願いします。でも野田姉さんの声が聞けて元気が出ました。
私も可愛いあかりちゃんの声で私まで若返りました。
なんて言っていいやろ。ありがとうございます。よかったです。
スタートから笑い転げちゃうね。
よかった。
さあ6月ですよ。6月といえばお花何を思い出す？
はい、やっぱり、うん、紫陽花ですかね。
そうだよね。今もう咲いてますよ。
咲いてますね、うん、いろんな色のが咲いてますよね。
そうそう、ピンクとかブルーとか紫とか、うん、白とかグリーンってありますが、うん、あかりちゃんは何色が好き？
私はやっぱり自分の好きな色がピンクなので、うんうん、ピンク色が好きです。
似合うよね。
ありがとうございます。
ピンクの紫陽花の花言葉は、はい、元気な女性、
あ、
はい、そして強い愛情だそうですよ。
おお、ぴったりですね。
ぴったり。
強い愛情誰に向ければいいのやら。
うん、あるんじゃない。
あるんじゃない。野田姉さんは何色が好きなんですか？
私ね、やっぱりあのパープル系がいいなって思うんですけど、紫は、はい、あのどうやら、まあ、澄み渡るというか成長、清らかで澄み渡るっていうイメージと、あと辛抱強い愛。
なんか雰囲気的にぴったりな気がします。
本当？
はい、まあ
おしんのような性格、違うか。
おしん見ます。
だんだん古い話になってあかりちゃんがついてこれなくなっちゃうけど、
頑張ります。
ちょっと現代に戻しますね。
はい。
まあよく見るブルーは割とあのちょっとクールなイメージがある通り、
うん、
まあ、無情とかクールっていうイメージが、うん、あの花言葉に入ってまして、
はい、
で白色は寛容、広い心だねっていうことだよね。でグリーンはひたむきな愛、これも素敵ですよね。
うん、グリーンのお花ってあんまりないから素敵ですよね。
そうですよね、
うん、
ちょっとあの父の日も近いから、この辺りあの白い紫陽花もいいのかななんて思いますよね。
そうですね、
うん、さてて6月といえばですね、はい、ちょっとあの固いお話をしますけども、
はい、
土砂災害防止月間なんだって。
お、
今日も確かあかりちゃんが教えてくれるテーマの一つに関わりますよね。
そうなんですよ。
さあ早速今日のテーマ教えてください。
はい、まずはですね、
はい、
市のハザードマップが新しくなりました。
はい、
はい、ハザードマップには、うん、豪雨による浸水想定区域や、はい、土砂災害の危険区域、そして避難所が示されています。
うん、
今まではですね、はい、洪水と土砂災害で別々にハザードマップを作っていたんですが、
あ、そうだったんですね。
そうなんです。今回からはその情報を一つにまとめて、うん、より分かりやすくなったんです、うんうん、
それはありがたいことです。
はい、さらにですね、はい、ハザードマップは広報館に6月号に織り込んで配布しています。
うんうん、そう聞いて私も探したんですが、はい、出ました。こんなに大きなCTK ご覧の方は分かるかもしれませんけどね、はい、ちょっと広げてみますね。こんなに大きいんです。あの新聞紙をもう本当に全部開いた大きさですね。
そうですね、うん、折りたたんであるので、折りたたんである大きさとしては A4 ですかね。
そうですね、
A4 ぐらいのサイズですね。
裏面にもいろいろ入ってますね。
そうなんですよ、うん、表はそのハザードマップになっていて、うんうん、裏はいろんなその土砂災害だったりとかのこと、 こう避難するにはだったり、そういう情報がいっぱいイラストとかで分かりやすく載っているので、やっぱり前回のものよりもこう見やすくなったというか、この情報を手に取ろうって思ってこう見る方はいても、そうじゃなくてもこう見た目でこう見てみたいって思うようなハザードマップになってると思います、
見やすくなってるってことと、やはり2つのことが1つにまとまったって今お話伺ったように、
そうなんですよ。
でこれ広報課に6月号に織り込んである、挟み込んであるわけですから、
はい、
広報課にを取ってる方、手元にある方は皆さんに手元に届いてるってことですもんね。
そのはずです、
ね、
そうなんですよ。ただですね、広報課に手元にない方とかもいらっしゃると思いますので、市役所や各地区センターでもこちらのハザードマップ入手することができますので、お手元にない方はぜひそちらに取りに行ってみてください。
このハザードマップはちょっと1枚用意しておいてもらった方がいいかもしれませんよね。
そうですね、ちなみになんですけども、ハザードマップ西部と東部に分かれていますので、お住まいでどの地域かなっていうのを確かめてから手に取ってください。
あ、本当いろいろ載ってますね。しっかり見てなかったけど、そう言われたら分かれてましたね。
そうなんです、分かれてます、で新しいハザードマップが手に入ったらですね、早速自宅周辺に危険がないか確認してみてください。
はい、これが大事ですね。
はい、浸水や土砂災害の危険がある場所には色がついていてですね、何色かによって危険度が違うんです。
これも分かりやすいですよね。
そうなんです、見た目ですごく分かりやすくて、自宅周辺だけでなく、通勤通学ルートだったり避難する時のルートなどにも危険がないか確認しておくのが大切です。
さらに今回から新しいものも作成されたようですね。
そうなんですよ、なんと外国語版も作られました、
これはやっぱり蟹市に住んでる外国の方々も安心できますよね。
そうなんですよ、やっぱり蟹市には外国籍の方も多く住んでいらっしゃいますので、外国語にも対応しているのはとても大切なことだと思います、
ちなみに何語が入ってるのかな、
ですね、英語、ポルトガル語、タガログ語バージョンのものがあります。
これはいいですね、本当に教えてあげなくち
ゃ。はい、外国語版もですね、市役所や各地区センターで入手できますので、ぜひお取りに行っていただくか、市のホームページからも見ることができますので、そちらもぜひご覧ください。
この新しくできた外国語版というのは非常に、これから大事なことですし、どんどん、外国の方も日本に住む方多くなってますからね。蟹市なかなか、最新なシステムというか考え方ですよね。
そうですね、共生社会が大事ですね。でですね、広報課に6月号の特集も、ぜひチェックをお願いしたいです。
あ、特集ね、はい、
はい、特集のテーマがですね、災害への備えなので、ハザードマップの時にもぴったりな、特集のテーマになっております。
この特集もしっかり読まなくちゃ意味がないかもしれませんね。確かにね。
そうなんですよ、広報課を参考にして、避難先やタイミングなどを改めて家族と話し合ったり、持ち物も確認したりしてみてください。
はい、わかりました。ハザードマップをしっかり表も裏もチェックをしてもらって、さらに特集があります、広報課の災害への備えも読んでくださいねっていうことですね。
はい、お願いいたします。
はい、さてその他にも今日テーマ2つあるのかな。
はい、ありますよ、
はい、もう一個かな。
皆さん、片平地区センターに時々出勤している動物をご存知でしょうか。
最近の話ですか。
はい、最近の話でもあり、これまでもずっとしてきているんですが、片平地区センターの除草草取りですね、大市になんとヤギさんたちがやってきてくれているんです。
あらま、ヤギさんの除草隊って有名ですもんね。
そうなんですよ、すごい可愛くて、ヤギさんの受賞体によるこの活動はですね、平成26年から実施していて、なんと今年で8年目になります。
あら、長い間活動してるんですね。
そうですね、あのカニにもう8年も勤務してくれているんですね。ありがたいですね。
ね、あの勤労感謝ですね。
本当ですよね。もう人だと作業が難しい急な乗り面、急斜面ですね、でもヤギさんたちが大活躍してくださるんですよ。で、合草をむしゃむしゃ食べてくださっていて、先月の5月26日水曜日はですね、12頭のヤギさんが出勤してくれました。
12頭も、私も以前ね、ミノカモだったと思うんですけども、
はい、
あの、のり面というかね、山の斜面で、
はい、
むしゃむしゃ活動してるヤギさんを見たことがあるんですが、
はい、
実際本当に狩りの方でも12頭のヤギさんが頑張ってるってことは知らなかったですね。
そうなんですよ、こうやっぱり機械で草取り草刈りをすると燃料がいりますし、
そうね、
こう人もかなり急斜面だったりとかすると危なかったりするんですが、ヤギさんなら環境に優しくて、さらにそういう急斜面もお得意ですし、地域の方々の癒しにもなってくださるので本当にありがたいです。
ヤギさんたちって名前があるのかな。
そうなんですよ、このね、そういう気になるところを片平地区センターの職員さんに聞いてみました。
はい、
はい、このヤギさんたち一頭一頭に名前がついているそうで、呼ぶとちゃんと振り返ってくれるそうです。
かわいいね。
頭いいですよね。そして片平地区センターに来るときも帰るときも、
はい、
すごくお利口にトラックに乗ってくれます。
あら、ちゃんとみんな集団行動するんですね。
そうなんですよ、私も実際にその、来る時ではなく帰る時を見たことがあるんですが、自分たちでちゃんと帰るのが分かっていて、
はい、
あのトラックに向かって走って歩いていって、ちゃんと軽トラに飛び乗っていきます。
アルプスの少女のペーターがいなくても大丈夫ってことだね。
本当に。みんなちゃんとお仕事っていうことを分かってるような姿でした。
本当に賢いんですね、ヤギちゃんたちって。
そうなんですよ、で帰る時には、ヤギの除草隊をまとめている方がこう声をかけると集まってくるんですよ、ちゃんと。
その方が、まあ、カニ氏のペーターですね。
カニ氏のペーターですね。帰るよって言うとちゃんとこう分かって集まってくるのが本当に頭いいなと思いました。
かわいい。なんかあのヤギちゃんって言うとついついね、今話が出てますアルプスの少女のこう、ユキちゃんを思い出しちゃうんですけど、
はい、
ユキちゃんといえば、そのアルプスの少女には確かあかりちゃんも例えてもらったりする時があるらしいですね。
そうなんですよ、私あの病気で頭を上げ続けられないので、背もたれが倒れるリクライニング式の車椅子に乗っているんですが、ここから立つ時にクララが立ったって言われるんです、なんかちょっとこうヤギさんというと親近感を覚えますね。
ねえ、そんな感じですね。今の話聞いてもなんか、あ、確かにクララに似てるかもって思ったし、なんか彼氏にはペーターもクララもいるんだと思って。
じゃあ今度あのヤギさんの除草隊見に行くときはクララの格好していこうかなと思います。
いいですね。
いいですよね。
ちょっと私年合わないけどハイジなのかな。
野田姉さんやりましょう、ぜひね。せっかくヤギさん来てくれるので。
でもね、応援したいですよね、ヤギさんたちを。
そうなんですよ、ヤギさんたち自分の歩くペースもあるので、初対面の人とか歩くスピードが速い人が近くに来ると、気づかれない程度に逃げていくそうなので
本当に賢い。
そうなので、あの初めての方とかはね、あの距離感をうまく保ちながら見守るのがおすすめです。
うん、ありがとうございます。
はい、
ヤギの除草隊は今後どういう活動があるんですか。
そうですね、ヤギさんの除草隊は10月末までにあと8回出勤します、うん、
はい、
はい、次はですね、うん、6月23日の予定です。
今月あるんですね。
はい、あります。そしてですね、うん、ヤギさんたちの作業中は木の柵がちゃんと立てられていますので、うんうん、地区センターをご利用される方も、うん、ヤギさんも安全に過ごせますので、ぜひ見に来てください。
そうですね、コロナ禍ですから十分に、ね、密にならないようにっていう形で ね、ご協力お願いします。
お願いいたします。
まあ、あかりちゃんもまたさっき言ったにクララの格好でっていうのもいいですよね。
そうですね、まずは金髪のロングのウィッグ買ってこようかなと思います。
着々と準備が、コロナがね、あの収束すると本当に安心して出かけられますけどね。
そうですね、
うん、
ちょっと遠目から、あの結構上からかな、下からか、うん、ヤギさんこう道に、な、片平地区センターってちょっと丘の上ぐらいにあるので、
はい、
その斜面をヤギさんたちがハムハム
ハムハム
ハムハムしているので、もしかしたら下の道から見えるなんてこともあるかもしれないですね、
う
ん、
そうかもしれませんね、
うん、
除草隊のヤギちゃんたち頑張っていただきたいと思います。
はい、お願いします。
なんか動物ってこういうね、あのちょっとこうコロナ禍でイライラっとしやすい時期に癒しを与えてくれますよね、うん、
そうなんですよ。私もなぜか病気になってから、うん、動物と赤ちゃんが無性に好きになって、
うん、
それは多分そういう癒し効果がすごいあるのかなって思ってます。
あ、だからキキちゃんとララちゃんの猫ちゃんが可愛いんだね。
そうなんですよ、15歳になって性格が穏やかになってきて甘えん坊になってさらに可愛くなりました。
もうメロメロのあかりちゃん目に浮かびそうです
ありがとうございます。
さあ、そろそろお別れの時間のようですよ。
はい、それではまた今日の夕方6時からの再放送もお聞きください。
はい、
谷市ふるさと広報大使塚本あかりのあかりい話、次回は6月24日です。お楽しみに、はい、ナビゲーターは谷市ふるさと広報大使の塚本あかりと
FM ララの野田芽衣子と野田光代でした。それではまた、ルンルン。